A Day in the Beatles 359回目の今日は11月14日のビートルズ今日は何の日です。1964年の11月14日、ビートルズはテレビ番組サンクユアラッキースターズの収録を行いました。サンクユアラッキースターズは ABC テレビが制作していた60年代のポップテレビ番組の先駆け的な番組で、テディントンスタジオセンターで収録が行われていました。この番組は基本的にアーティストの口パク当てぶりを放送していて、この日ビートルズは I Feel Fine, She's a Woman, I'm a Loser, そしてロックンロールミュージックのマイミングを行いました。収録された映像は翌週11月21日の午後5時50分から放送されています。ビートルズは1965年頃からプロモーションクリップを作るようになり、積極的にテレビに出演することはなくなっていきました。しかし1968年のこの時期、ビートルズはテレビの特別番組用にライブの計画をしていたそうです。ロンドンのカムデンにある円形劇場ラウンドハウスで、1968年の11月上旬にビートルズはメリー・ホプキンとジャッキー・ローマックスと12月にライブを行う計画を立てていたということです。そしてそのライブの様子を撮影し、テレビの特別番組で放送しようとしていました。それに向けてアップルは12月の数日間、このラウンドハウスをライブのために抑えていたようでしたが、理由はよくわかりませんが、結局ビートルズはこの計画を中止にしてしまいました。ジャッキー・ローマックスはもともとマージービートのバンドの一つに所属していて、ハンブルクのトップ10クラブやスタークラブなどにも出演していたそうです。その後マイナーレーベルと契約したりもしながら、最終的にブライアン・エプスタインと契約し、ブライアンの死後はアップルの所属アーティストとして、ジョージが彼のアルバムを制作するなど、ビートルズの近いところで活動をしていたアーティストでした。メリー・ホプキンもアップルレコードのアーティストとしてデビューしていて、ポールがプロデュースした悲しき天使というシングルは、イギリスのシングルチャートで1位に輝いています。ポールが彼女に提供した2枚目のシングルグッドバイは、先日リリースされたビートルズのアビーロード50周年記念エディションの中で、ポールが彼女のためにホームレコーディングしている音源が初めて収録され、そのことでも話題を呼びました。デモといえば、同じくアップルのアーティストのバッドフィンガーのヒット曲となった Come and Get It のスタジオデモも2019年版のアビーロードに収録されていて、ポールが歌うこれらの楽曲を聴くことができるのはとてもありがたいことだと思います。ビートルズの復活コンサートになったかもしれないこの1968年のライブが計画されていたラウンドハウスは、かつてビートルズとローリングストーンズが共同で事業をしようと考えていた時に名前が挙がっていた場所だったようで、彼らはここを録音スタジオにする案を検討していたということです。アップルの所属アーティストと一緒に久しぶりにビートルズがライブを行ったとしていたら、その後の彼らの活動は少し変わったものになっていたのかもしれないなと想像してしまいます。 A Day in the Beatles 359回目おしまいです。